天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野弘之 with スパローズ大和和孝 vs 小野田誠、フィスコ田代さんに代わって送り込まれてきたこの刺客一体何者なの。今日から新しいバトルの幕開けスペシャルということで、およそ2ヶ月ぶりのご登場です。キャインの天野弘之さんです。
どうも、キャインの天野っちです。よろしくお願いします。
お願いします。そしてスパローズの大和和孝さんです。
大和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す。お二方、日経平均株価 24,000
円、さっきいつぐらい、
27年ぶり。
ちょうど俺が芸能界入って28年ぐらい、
99年とか、そう、
高校時代です、僕
それ以来の
懐かしいっていう感じですよね。
なんでこんな波をいまいち掴みきれてないところが腹立たしいですけどね。
そうですか、天野さん。
なんでだろうね。
大和さん、家賃超えてきましたね。
そうなんですよ。嬉しさと悲しさがどっちもあるって。
やっぱ、ね、日経平均と自分の家賃を いつも比べてる
わけ。そうですね。もうこっからもう一生勝てないかもしれないなっていう。200円負けてるんですよ、今。
ちょっと
連動し、バブル期の3万8000円とかもう絶対
無理、いや、住めないですね、
そん
な
ところ。
家賃も連動して上がってきちゃうかもしれませんけども ね、うん、さて、天野さん、大和さん、小野田さん、はじめましてですか。
はじめましてですよね。
資格の小野田でございます。
なんかしっかりしてますよ。スーツビシッとね。
今日初対面なんで、はい、
決めてらっしゃいますけど、やっぱり小野田さんというと、うん、リスナーの皆さんね、もうご存知だと思いますけれども、はい、そのイーワラント、
はい、イーワラントって、ね、はい、聞くけどよく全然分かってないね、
うん、いや、僕実はやってたんですよ。
やってんのお前。
あのイーワラントってめちゃくちゃ安くでできるんで、
少額、うん、からスタート
できる。そうなんですよ。家賃2万4千円の男でもイーワラントはできるんですよね。
数千円からできる、
そうですね。株は持ちたいけどちょっと今ないなっていう時とか、
一株ちょっと高いところで運用できない場合なんかは、イーワラントのがいいわけね。
そうですね。あと、僕が好きなハイリスクハイリターンなんで、うん、本当100倍になること
とかあるんですよ。 FX 的な香りがするけど、
いやいや、でも、うん、分かんないですけど、株で信用取引だったら追い証金とか払わないといけないじゃないですか。イーワラントだったら、うん、ゼロまでしかないんで、
追い証入れなくていいと。
そうなんですよ。
あ、だからもう自分の持ってる金がそれ以外は減らないっていうことね。
そうですね。あとリスクも分かっていたらそこまで危険じゃないのかなと思うんですけどね。
いやいや、ちょっとこれ詳しく聞きたいところだけどね。
そうですね、うん、小野田さんにちょっとね、簡単に教えていただきましょうか。
はい、今大和さんまさにおっしゃった通りで、はい、もう私の言うこと何もないんですけど、
ちょっと分かんない。株は株なんです。
株とかいろんなこう相場にこう連動するような形になってるんですけど、連動の仕方はこうレバレッジかかっているという、そういう商品
なんですよ。それを、自分で見極めて買う。
そうですね、基本的には、まあ、その対象となっている、元になっている相場を見ていただいて、その相場が上がると思ったら、うん、また、まあ、コール型っていうのがあるんですけど、うんうん、例えばまあ、ちょっと今日下がっちゃってますけど、創生とかね、うん、まあ、ブレインパッドとか、先週1週間で例えば 300%、うん、なんか 4倍とかですね。こういうのも結構あったりするんですよ。
例えばじゃあそこに1万円投資というか、
はいはい、
してたら、
まあ、4倍3、4倍にな
るって
ことも、まあまあ1週間ぐらいでまあまああります。
めちゃくちゃ面白いですよ。
なんだ、怖いな。
いや、日経平均でもできますし、まあ、ますね、ドルでもできますし、
でゼロになるリスクももちろんあるわけですね。す、はい、それゼロになるっていうのはどういう状況なんですか。
このイーワラントって一個一個満期が決まっててですね、ほうほうほう、その満期の時に、うん、まあ、その権利行使価格っていう、まあ、ハードルのようなものがあって、そこを超えてないとダメなんです、うん、
はあ。
でもその前に売っちゃえば大丈夫ですから。
まあ、まあ、そうです、そうです、うん、
権利行使価格。
お前、イーワラント側から来てるの。
あ、いや、もちろん。いや、イーワラント僕、いや、実は勝ってるっすよ、結構。
ああ、そうなんだ。
ありがとうございます。
じゃあ同じように、株と同じように売り買いも自分のタイミングでできるわけですか。
そうですね、はい、
僕は、最近買ってたのは、うん、来年の1月までに日経平均が 2万3000円超えるかどうかっていうのにかけてたんですよね。
お、超えましたね、
はい、
超えました。
で2万1000円ぐらいから買って
た。ちょっと待って、 今の言い方だとかけてたって言ってたけど、
かけてないんですけど。
いわゆるその条件がいろんなのがあるわけです
か、は
い、
そうなんです、そうです。
あ、それは面白いじゃない。
それを数千円でもできますし、
うん、だからこの会社が、ね、はい、株価がいくらになるかとかそういうのがもうあるわけ。
あります。
い
ろ
い
ろ結構大きな会社とかだとありますし、はい、僕は今最近もう2万4000円いっちゃったじゃないですか、
うん、
だから 60% アップですね。数万円買ってたのが 60% アップ。
じゃあ1万円だったら1万6000円になってるって
ことですね。そうです、そうです、そうです。
対象となっている相場の上下を予想して利益を狙う商品、まあうね、ということなんですね。
基本的には、まあ、上げの方で狙う人の方が多いですけど、ね、
その商品は作ってるのは証券会社の方々が
作
る
わけですか。はい、うちで作ってますね。
小野田さんも作ってらっしゃる、
はい、私もそれでいろんな証券会社さんがその e ワラントの商品を扱ってると。うわー、この商品をだから魅力的に判断するのをやってるってことですか。
そうですね、
これはきっとみんな魅力的でいくんじゃないかみたいなの、はい
はい、天野さんもね任天堂はじめよくネガサ株のお話されてますけど、うんうん、ネガサ株投資の代替手段としても使えるっていうことですよね。
任天堂もあるので、
はい、任天堂なんてイーワラントじゃない、イーワラントか天野さんじゃないと買えないじゃない
ですか。400万ぐらいね投資資金必要ですからね。
そんなわけない。だからもう一株が高くなりすぎてるところは、はい、イーワラントでその任天堂の関連の商品形を変えてるわけですね。任天堂が株価がいくらいくかとかそういうことの商品に変わってるから少額でもいけるってことだ。
だからなんかそういうのも持っとくと全体的に見れるじゃないですか、なんか日本の企業、
う
ん、
自分も参加できるっていうね。
僕後でお金もらえますからね。宣伝してるみたいで。いや本当面白いなと思って。
山田さん、成績の方はいかがなんですか。
いやいや、そのだから60%か、その前も多分これいいんじゃないかっていう東海カーボンかなんかの買って、ね、この時期ですぐ売り抜けようと思ってちょっとだけ浮いてそれはやめました。
その満期の前に、満期っていうのは結構細かいペースであ
るんですか。満期はそうですね、長いものでも半年先とか1年ぐらい先とかあるんですけど、だいたい早めに皆さん
1ヶ月とか、うん、そんな
それぐらいですできちゃう感じですね、はい、
まだまだねいろいろ、イワラントの仕組みについて伺いたいんですけど、今日初めましてですから、そうですね、まあ、今みたいにお互いにわからないこともたくさんおありだと思います。いつもこのコーナーは投資家代表チームとアナリスト代表チームのバトルをお送りしてきたんですが、うん、まあ、いきなりここから戦えと言われてもということもあると思いますので、まあ、ね、
もうちょっとイワラントの方を聞きたくなっちゃって
です、ね、
どんな商品あんのかなと。
今日はバトルの新しいをあえて、うん、お互いのことを知ろうという企画になっています、まあ、お見合いみたいな感じですかね。根掘、はいはい、ね、り葉掘りお互いに質問をし合って対戦相手としてふさわしいのかお互い見極めるということで、始めていきたいと思います。まず小野田さん、どんな方なのかということで、リスナーの方はねもうご存知だと思いますが、マーケットプレスのホームページにも小野田さんのプロフィール掲載しております。イーワラント証券株式会社の投資情報室長でいらっしゃって、うん、大手投信会社、はじめあとですね、企業などの評価に用いる資本コストの分析業務なども行ってらして、アセットアロケーションに関する投資事件なども行ってらしたんですよ。
普段何にもしてねえんだ
から、なんで家賃2万4000円の人がそんな人と戦わなきゃ。
そしてその、
ね、子供と電車見に行ってんだから。
それからゴールドマンサックス証券を経て2011年8月より今のお仕事に就かれているということで、まあ、世の中の動きを常に見てらっしゃる小野田さんなんですよ ね、まあ、ね、ストラテジスト、
まあそうですね、アナリストというよりかはストラテジストに近いかなと思いますね。
ストラテジストは何ですか。簡単に言うと、
まあ、何ですかね、こう、まあ、いろんなニュースとかマクロ経済とかいろいろある情報を、うん、まあ、咀嚼して、うん、例えば日経平均、まあ、日本株、アメリカ株より日本株を買いましょうとか、うん、まあ、そうい う、 こう方向性、ストラテジー戦略を、まあ、作る人ですね。
あ、ちょっと大まかな感じですか。アナリストの方とかはなんか個別銘柄みたいなのもねグッと話したりとかするけども、
個別、まあ、なんかこう私がいた、まあ、運用機関からで言うと、もう、うん、アナリストっていうと、もう個別株に取材行って、うん、財務分析して、はいはい、すごくこう深くその個別株を調べる人がアナリストなんですね、うん、ストラテジストはそういうことしないですね。
しない
ね、そこまではしない。はい、
投資アイデアを出すっていう感じですかね。
今はこういった世の中の流れがあって、この株が熱いからこういう商品はいかがでしょうみたいなことを、
うん、そうですね、
やってる。
どういう業種が今熱いんですか。
業種、
具体的にグイグイいきます。
業種ですね、
日本株の中でも調子いいじゃないですか、うん、どこで買えばいいかっていうか、
そうだね、
日経平均の上がり方よりも投資成績勝ちたいじゃないですか、
うんうん、
はい、まあ、そうですね、ここのところちょっと今日昨日今日はちょっと相場付き違うかなと思ってるんですけど、先週ぐらい前だったら、まあ、大型株でいわゆるバリューセクターって言われてる自動車とか、うん、まあ、金融なんかかなと思ってるんですけど、昨日今日の動きはちょっとグロースセクターですか、そのリクルートとかね、ソフトバンクもそうなのかな、ファーストリテとか、まあ、ちょっとそういうところにちょっと資金が 動いているので、ちょっと先週とまたここ2日ぐらいはちょっと違うかなっていう感じはしているので、ちょっと見極めが難しくなってきました。
為替もね、円安方向に行っているということがありますよね。そうですね。もうお二人にね、どんどんご質問を、投げかけていただこうかなと思いますが。
そういったストラテジストでもあり、投資情報室、はい、
そうでもね、そうですね。
どういうことなんですか、投資情報室。
まあこういうアナリストとかストラテジストとか、まあ、投資情報室長とか、うん、まあ名乗ったまんがちなんですよ。
肩書きがあんまり、
やってること何かっていうと、まあ、私がやってるのは投資アイデアの提供、相場情報の提供っていうところをメインに今やっている、
うん、それをどういった形で提供するのはいいんですけど、うん、僕らはどうやってキャッチするわけですか。
イーワラントホームページに私コラムを週1回は最低書いているので、うんうんうん、そこですとか、まあ、セミナーとか、あとラジオですね。私も月曜日にザマネーという番組をここでやらせてもらってるんで、はいはいはい、まあ、そういうところで話したりします。
なんかこの ポートフォリオ構築みたいなこともやられてるっていうのは、
ね、
うん、
前の仕事です。
そうですね。
あ、前の仕事。前の仕事
だとしても聞きたいんですけど、どういう、ね、どういうバランスが、
ね、最初に俺それ習ったのボビーオロゴンから聞いたんだよ。天のあれだよ、お前ポートフォリオやらないとダメだよって。ポートフォリオやってんの、オロゴンって。
オロゴンさんも投資ね、やってらっしゃる
んですよ、
ね。
バランス、ちゃんと、いくら自分のを100とすると、何パーセントどの子の子のやるのか、そういうことですよね、
そうです
ね、配分の。
私、前、なんかの企画でですね、彼と一緒になったことがあって、
オロゴンさんですか。
彼、あれなんですよね、お父さんが商社マンかなんか
じゃないですか。いや、もうそうなんですよ、すんげえ。
世界経済、すごい詳しくて。
めちゃくちゃ詳しい。
いろんなところに資産を置くんだっていうの
も、体も強いですもんね。
多分ね、日本語もうネイティブで話せると思う。
そうですね、
上手です。ちょっと話それました。
どうやって作ればいいんですか、そのポートフォリオ。
基本的には、まあ、一応こういろんなこう投資対象となる資産クラス、例えば日本株、外国株とか、まあ、日本債券、外国債券っていう、この、まあ、一応こう想定リターンと想定リスク、はい、これをまあ計算して、あとはそのどれぐらい連動するかっていう相関係数っていうのがあるんですけど、これでまあ計算をする、
割合をこう変えていくということですか。
ただ計算するとやっぱりね、綺麗にならないんですよ、うん、最後はアートです。アート。
アート。
最後はアートです。もう相場感です、うん、最後
相場感、うん、
結局は
こっちの相場が熱い時はこっちが下がるよっていうようなものをバランスを見ながら選んでくるんですか。
バランスを見ながら選んでくるんですね。
はあ、トントンだったら意味ないってことになりますよね。
同じように動くものを組み合わせちゃったら意味がないっていうのが、
うん、だからやっぱり裏も買いながらバランスよく、うん、でプラスになるようにっていうのを話す、うんうん、難しい。全部やってもらいたいけどね。全部さらけ出さなきゃいけないっていうのもあるんだけど。
そうなんです。
やってる人いるんですか、そうやって
個人では。あまり、大和さんはちなみにあれですか、やられてます。
いや、僕はそのバランスとか考えれないんで、もう
もう
効率のリターンがめちゃくちゃでかくしないといけないんで、
うんうん、
そういう攻撃的な布陣になってます、ね、僕のポートフォリオ。
それでは続いて小野田さんからね、投資家代表チームの皆さんにご質問いただきましょうか。
はい、そうですね、まあ、はい、まあ、初めてなんで、こうちょっと、はい、投資スタンスっていうか、どういうスパン長さと、でこう今分散投資じゃないですけど、こうどういう範囲分にされてるかって、
天野さんから伺いましょうか。
いや、いろいろ商品いろんなの形出てますけど、基本的にはもう株以外はやってないですね。ただそれで、まあ、本当に最初やってた頃は結構売り買いなんかも激しくしてたんですけど、結果ね、動かなかった方のが良かったと。結局僕のやっぱり考え方、最初にリーマンショックがあって、もう100年に一度があったから、もう絶対上がるんだって思ってたのに、その間にいろいろ売り買いするわけですよ。これがね、無駄な動きだったですね、今見れば。もうトータル全部上がってますから。全部ってこともないけど、
日経も27年ぶりですからね、
うん、だからね、結局ね、そういうことなんですよね。8000ぐらいの時ありましたから、日経平均が。で今はもう本当に一喜一憂せずですね、うん、どっかりと自分の興味のあるところを買うっていう感じですけど、
ね。じゃあ、まあ、天野さんリーマンからだから10年になるんですね。投資
10年もともとなるかもわからないですね。そうですね、うん、 そんな感じです。
大和さん、
僕もやっぱさっきからあのハイリターンハイリターン言ってきましたがだけど一番いいのって低リスクハイリターンだと思うんですよね。
当たり前だよね、
はい、いやでも世の中にはそういうのあってあると思うんですよ。分かんないですけど
教えてほしい、
はい、あの
うん、例えば、
ね、それ言い訳なんと
っていやいやあります。例えば今宅配ボックスとか、はい、あのボーンって前あの、うん、宅配ボックスが置けるようになるとか、うん、あの政府がお金を半分出すとかの時の宅配ボックスの会社って一回ボンって上がったんですけど、うん、まだそのあんまり大きなニュースがまだ出てないんでまた元に戻ってきちゃってるんですよ。
そう、あそう個人宅のね、はい、
そうなんですよ、
うん、家にも宅配ボックスを置けるようにみたいな。
そうですね、それを待って買うんだったら、うん、今もう落ちてきてるんで、うん、低リスクハイリターンは望めるんじゃないかなみたいな、うん、そういうのをやりながらやっぱ退場しちゃダメだなっていう
世の中のニュースと連動して、
ね、連動して、はい、先回りして待っとくみたいな。
生き残るのはいい、生き残るのはやばい、最終的に生き残ってなんぼっていうところありますからね。
そうですね。
ただあの一つだけ言わせてもらうと、はい、あの何かリスクがある、あのリターンがあれば何かしらリスクが、
ああもちろん、もちろん
これはもうこれは、はい、絶対これ金融商品はもう、で低リスクのものは低リターンだし、はいはい、高リスクのものは高リターンが期待できる。これはもうこうどの商品でも
どっちにも振り幅ってことなんですね。
絶対あの何かありますから、
うん、はい、鈴木大和さんがおっしゃったようなローリスクハイリターンっていうのはなかなか難しい、
まあ、ただでも言ってることは分かります。
たまにあると思うんですよ、
期待値が高いタイミングによっては、はい、期待値が高いところを狙っていく、それはまあ確かにあり、
大和はね、ヒヤリの時も騒い
去年ありましたね、ね、夏にね、
身の丈に合った戦い方をしないとやっぱ。
続いて小野田さんからのご質問です、
は
い、
そうですね、まあ、長期投資という話だったんですけども、こう、まあ、リーマンショックからもう10年経って、まああいうショックってなかなかないと思うんですけど、はい、結構そろそろかなっていうところはちょっと正直感じないですか。
あ、僕はもう、結構上値でもうと言っちゃってるかなと思いますね、でリーマンショックの後にね、うん、もう100年に一度だって聞いてたのに、うん、すぐねギリシャショックとかね、そうそうそう、ユーロショックとか、うん、あのショックだらけなんですよ。
ショックだらけですね。
だからそういうことも考えたらあんなでかいのはまた来るかどうかちょっと、うん、一回経験してるっていうのが大きいと思うんですけど、うん、それが分かんないですけど、ただやっぱ日経平均は結構上がりすぎてるんじゃないかっていうね、感じの危機感みたいなのはあります。だからちょっと売りの時期だなと思ってるんですけど、
利食い売りの時期を検討されてるってことですね。
僕はもうショック慣れしてきてんじゃないかなっていう考え方が
マーケットが、
そうですね、だからあの今のこの2万2000円から2万4000円までのスペースは異常に早すぎたんで調整に入ると思うんですよね。だからあのなんですかね、今度は新興市場が上がるタイミングが何個か来るんじゃないかみたいな、やっぱ大型株が上がってその後上がるんで、大型株の上がりすぎた分がちょっと戻ってその間に新興が上がるんじゃないかっていうチャンスと捉えてます。
なるほど。
もう時間となりました。それでは今日はお互いにお互いを判定していただきます。お三方の手元にですね、見極め中の札とよろしくお願いしますの札があります。それでは札を上げてください。じゃじゃん、
じゃんじゃん、
あら、お三方ともによろしくお願いします
という、イーワラントの商品が気になってしょうがない。
今日ね、あの小野田さんにあの、
イーワラントの
ね、小冊子をお持ちいただいて、これでちょっと勉強したいですね、私たちもね。相思相愛ということですけれども、
これもらっといて言えないですよね、やっぱり。
スペシャル企画、天野と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね。毎回投資家代表チームとアナリスト代表チームに、これからはバトルを繰り広げていただきますが、繰り広げていただきたいというそのトークのお題を募集しております。ホームページからぜひお気軽にご投稿ください。この後大和さんにはね、あの、はい、番組の番宣とかいただきますが、天野さんいかがでした、は
い、いや、ちょっとイーワラントのことで頭がいっぱいになってね僕の投資のその質問とかも受けてるんですけど、
はい、
イーワラントにどんな商品があるかで頭いっぱいでしたね。
この後じっくりね、あの、はい、練っていきたいと思います、天野さん、そして大和さん、どうもありがとうございました。天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。